ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
株式会社ヒールウェイの小倉かなみと申します。
今週は東海村からお越しいただきましたが、フィールウェイの代表取締役小倉かなみさんをお迎えいたしました。若くて綺麗な方ですが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、このフィールウェイっていう会社はいつ頃創設なさったんですか？
今から2年前の、2024年9月に設立いたしました。
そうするとまだまだ若い会社ということになりますが、はい、このフィールウェイってどんなことをしている会社でしょうか？
主にイベントプロデュースをしております。
イベントプロデュース、はい、どんなイベントですか？
はい、弊社でメインで行っているのが美フェスという美容のフェスティバルで、美フェスというイベントでエステ、ネイル、マッサージ、まつげ、眉毛、うん、整体などの美容とか健康のサロンってたくさんあると思うんですけれども、そういったサロンさんが一堂にこう会して10分20分とかで1000円2000円とかで体験ができるという美容のお祭りです。
それって年に1回？
今は年に1回で、はい、大きいものは年に1回でやってます。
ああ、大きいものは年に1回ってことは、ちっちゃいものはちょこちょこやってるっていうことですね。
はい、そうです。細かく企業さんとコラボレーションして、3社4社とかでイベントを組んだりとかすることもあるんですけれども、うんうん、メインのビフェスですと最大で120社美容のサロン約50店舗ぐらいが集まって一気に体験できるっていうイベントをやってます。
120社も集まるってすごいですね。
ありがたいことに、
は
い、
なんでこういうことをやろうと思ったんですか？
はい、きっかけは本当に思いつきでして、私はもともと大学卒業からずっと化粧品メーカーに勤めていまして、ずっと美容の仕事をしてて、で今から3年前にエステサロンを始めたんですけれども、そうそう、急にこう一人ぼっちになって、同業のお友達のお店に遊びに行って、こう施術を受けながら、最近どうとか、ああだよねこうだよねって、私はベッドの上でマッサージを受けながらお話をしてたんです。でそしたら、個人事業主ってエステサロンって自由だけどちょっと孤独だよね、
うん、
そしたら、じゃあみんな同じ思い抱えてるかもしれないから、みんなで集まって美容健康サロンだけが集まったイベントをやったら面白いかもしれないねって、ポロッと口に出したら、もう脳の中でもうそれが支配しちゃって、もう美容マルシェワクワクする、楽しいって、絶対これは楽しいってなって、ベッドから飛び起きて、もうじゃあイベント開催してみよう。でもイベントなんてやったこともないし、初めてだったので、本当にこうネットでイベントを開催するにはとかってこう調べたりとかして、お金もいくらかかるかわからない、場所もどこがいいかわからない、じゃあ初めてだから公民館でやってみようか、でも公民館でって人が来るのかなって思ったら、いや来ないよねって、そこでパッてひらめいて、私結婚式場に知り合いがいるって思ったんです。でもうダメ元で連絡をして、実は私イベントをやりたいと思ってるんです、で、よかったらつないでもらえないか、で何考えてるのって急にって言われて、でもとりあえずつないでもらって、そしたら運よくですね、結婚式場ってその時コロナのちょうど終わりかけだったので、コロナ禍で一気にぐーんと下がって、ようやくこう上がり始めてきた、兆しが見え始めた頃だったので、仕掛けになるなら、それで人が呼べるならぜひ使ってくださいって言っていただいたんです。でありがたいことに会場を結婚式場丸々1棟使わせていただくことができて、じゃあ場所が決まりました、じゃあ出る人どうしよう、うん、私はつながりもないってなった時に、本当にインスタグラムで探して、眉毛の人、ヨガの人、まつげの人、マッサージの人って、私初めまして、東海村でエステサロンをやっている小倉かなみと申します、よかったらこういうイベント開催しようと思ってるので出てもらえませんかって、
会ったこともないのに、
会ったこともないのに連絡をして、それがですね、みんなこうオープンしたての方をあえて探したんです、自分と同じ境遇の人がよくて、それも よかったみたいで、二つ返事で、あ、ぜひ協力させてくださいってみんな言ってくれて、
じゃあ出るっていう会社さんは何社集まったんですか、はい、
その時11人の個人サロンが集まりました。
11人、場所と出店者は決まりました、
はい、
さあ一番肝心なお客さんですよね、
はい、
来てくれるんでしょうかっていう不安はいつも付きまとってるじゃないですか、
はい、ずっと不安で、しかも皆さん事業を始めたばかりなので集客力もそこまでない、認知度もない、発信力もないので、ビフェスというインスタグラムを立ち上げました。で皆さんでシェアをしていただいて、それでも200人ぐらいのフォロワーだったので、そんなにこう発信力っていうのはなくて、でも告知はインスタグラムのみで、基本的には
でもフォロワーが200人で200人が全員来るわけじゃないもんね。
そうです、もう応援してくれてるただの友達とか家族とかも含めての200人ですので、
あ、はい、蓋開けてみないとどのくらい来てくれるかわからない、そんな怖い中で
言われました。すごく怖くないのって、博打だよそんなのってすごい言われて、お金いくらかかるかわからない中で、うんうん、大丈夫ってすごく心配されながら、でその時お金も集まっお金もなかったので、うん、どうしようって言って相談をしたら、イベントをやってる先輩につながることができて、スポンサーを集めなさいって言われたんです。私はやったこともないことのにスポンサーってつくの、
そう、ね、営業だもんね。
そうなんです。しかもこうお金を出してくれるような知り合いもいないんです。みんな主婦だったから周りが、
うんうん、
どうしようってなって、で企画書作って、で知り合いの社長を紹介してもらって、スタバに呼んで、うん、コーヒー飲んで、
スタバで、
そうです、私こんなことやろうと思ってるんです、企画書がこれです、こういう風に考えてるんです、だから応援してくださいって言って、
いや普通営業だと先方の会社に行って、
はい、
頼もうって言って社長に会わせてもらうっていうルートを取りますけど、
はい、
スタバに呼んでくる
もう本当に知り合いの知り合いでっていう感じだったので、うん、もう LINE でつないでいただいて、もう本当に素人営業ですね。応援金なので、うん、ようやく集めたもう5000円とか、うん、1万円っていう金額を差し出してくれる方もいらっしゃって、でそれをこうどうにか集めて、本当に何十件も、今思い出すと泣きそうになるぐらい何十件も頭下げて回って回って回って回って、どうにか集めたお金を握りしめて開催したのが1回目、うん、
金額聞いていい、はい、いくら集まったのか。
30万です。
厳しいね30万で1回のイベントをやるって。
そうですね、
だって会場費も払わなきゃいけないわけでしょ。
はい、これはその時はいろんな条件込みで、なんと式場は無料でお貸し出ししてくれたんです。
すごく協力的なとこでしたね
本当にそうです。
でその30万は結局何に使ったんですか。
広告宣伝費と、あとは会場で設営をするためにテントを買ったんです。テント買って15万飛びました。それから準備費だったりとか、もう何かとやっぱり雑費でいろいろお金がかかるので、
うん、はい、まあ、30万のうちには収まりきれないと思いますけども、はい、それはまあ出店した人たちが自腹でみたいなところもあったんでしょうね。
そうですね、はい、
で結果的にどのくらいのお客様がいらしたんですか。
はい、当日11人だったので、施術者が、でもその他飲食とかいたんですけど、11人なので1人10人できたらいいよね、目標は100人でした、うん、
はい、
当日蓋を開けたら400人弱の方が来てくれてもう大パンクで、ありがたいことに午前中で夕方までの予約が埋まってしまうぐらい、だから午後から来たら何もできないっていう状態だったんですけど、幸い会場が結婚式場だったっていうこともあって、皆さん楽しんでくださって、その空間だけ で、
うんうん、
でなので大きなクレームはなく。
でも1回目としてはじゃあ大成功、はい、
大盛況大盛況と私が言っていいものかっていう感じなので、大盛況ではあって、結構1回目が終わった時にこう終わった瞬間、私の中にこう使命感が湧いたんですね。達成感と同時に使命感が湧いて、あ、このイベントは続けなきゃいけないし、もっと多くの方に楽しんでいただかなきゃいけないなっていう使命感が湧いて、2回目、
うん、
絶対に開催しようって、次こそは恩返しをするためにこの会場でお金を払ってもっとたくさんの人を呼ぶぞって気合を入れたら、うん、結婚式場って1年前から会場抑えられないんですね
そうなんだ。
そうなんです、あの式が入ったら式の方がいいので、
あ、まあ、
イベントよりも、
は
い、式の方が優先なのでっていういろんな事情もありまして、で会場を水戸市民会館に移して、うん、会場ちょうど新しい会場もできたので 水戸市民会館に移してやるってなって、うん、また壁にぶつかったんです、
はい、
お金がない。
まあそうですね最初が30万しか集まんなかったんですからね、
はい、そうなんです。じゃあもう一回あのお願いしますが通用するかって言ったらそんなわけもなく、うん、2回目は通用しない。じゃあどうしようって考えて、で私たちに今一番足りないものは何か、認知度だ、
うん、
認知度が足りない。それでお金を集めたいってなった時に思いついたのがクラウドファンディング。
ああそうですね、最近大流行りですからね、
はいはい、
昔はそんな方法なかったから、うんうん、お金集めるって本当に大変でしたけれど、今はクラウドファンディングで、まあ、目標額を定めたら、はい、そこに達したらいいんですもんね。
はい、そうなんです。クラウドファンディングでとは言ってもたかだか地域のイベントでクラウドファンディング立ち上げることってそうそうないので、うん、イベントを開催しますお金くださいってあまり通用しないんですよね。でもこう私の思いとしてはそのイベントを開催したいんだっていうよりかはもっともっと奥底に実は思いがあって、ビフェス、ビフェスというか私ずっとこう美容に携わってきて、でいろんな方と触れ合っていく中で美容ってすごいなって思うことがたくさんあったんです。まず一つ、美容ってどうしても美容のイベントって聞くとキラキラした女性のものっていうイメージがすごい湧くと思うので、俺には関係ないからとか、もう私もう年だからとか母だからとかよく言われがちなんですけど、全然そんなことなくて、おじさんだって出かける前に歯磨きするじゃない、
うんうん、
スーツ着るじゃない、髪の毛セットするじゃないですか。年齢を重ねてもそれこそ施設にいるおばあちゃまがリップをさせてあげただけで急に元気になったとかっていうお話ってあると思うんですけど、美容って本当にこう年齢、性別、ジェンダー、国籍、障害の有無問わずどんな方でも楽しむことができて、でそれをきっかけに心が豊かになる、気持ちが元気になるっていうのが美容の素晴らしいところだと思ってて、そうやって美容を通じて元気になる人をたくさん見てきたので、この美容の素晴らしさをもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいし、美容って思ってキラキラで敬遠するんじゃなくて、あ、私も楽しんでいいんだって思ってほしいので、うん、ビフェスのコンセプトっていうのが Life with Beauty って言って、
はいはいはい、
これ Life with Beauty、 これ with が is じゃないことに意味があって、うん、これイズだと人生と美容がイコールだって感じになると思うんですけど、多分世の中そんな人ばかりじゃなくて、でもどんな人でも人生に美容がウィズ寄り添うだけで美容の力を借りてちょっと前向きな気持ちになれたり、美容室帰りはちょっと寄り道して帰りたくなったりとか、ちょっと落ち込んだ時があってもなんかリップをさせたらちょっと心が晴れやかになったりとかっていう風に、あとはこうあれですね、自分に似合う服を着てちょっとだけ自信が持てたりとかっていう、こう心までケアをしてくれるものだと思うので、だから美容を通じてビフェスを通じてたった一人の自分をもっと大切にしてほしい、一回しかない人生をより彩り豊かに生きてほしいっていうのがビフェスのコンセプトなので、うん、私なんかって思わないでこのビフェスっていうところに来ることによって、私の声を聞くことによって、私たちに関わることによって、あ、私ももっと人生を楽しもうって、私は自分のことをもっと大事にしてあげようって思える、そんなきっかけを提供できたらいいなっていう、あくまでもイベントは楽しい一日じゃなくてその日をきっかけにその先につながっていくような、そういうきっかけ作りをしたいなっていうのが私の思いだったので、それをずらーっとクラウドファンディングに綴ったら、その思いに共感してくれる人が増えて、あのお金を出してくれるよりも嬉しかったのは、とにかくシェアしてくれたんです、みんなが。この思いを届けたいって言って皆さんが本当にシェアをしてくれて、思いの拡散になったので、いろんな方の心に届いたっていうのがきっかけで、 ありがたいことに本当にお金も集めることができて、うんうん、で2024年が無事開催できたっていう。
そうな、金額聞いていい、いくら集まったか、
はい、あ、その時80万円です。
ああ、そうなんですね、はい、まあ、30万円からは倍以上にはなったとは言っても、はい、まあ、正直まだまだ厳しいですけれどね、
はいはい、
うん、でもやっぱりこう思いが伝わっていくっていうのはとても素敵なことだし、それから今100社以上が参加しているって、その規模もすごいよね。
ありがとうございます。
この辺りだけで済まないでしょ、いろんな大手もじゃあ参加しますって言ってくださってる。
まだまだ大手の企業さんは一部ではあるんですけれども、基本的にはやっぱり私のスタートした時の茨城って個人サロンさんが多いので、うん、そういう方たちが出られる環境でありたいっていうのもあるので、8割以上は個人サロンさん、まあ、120社のうち50社の美容サロンさんのうち8割以上は個人サロンさんが集まってくださっています。
でそのビフェスに来られる方の年齢層、はい、まあ、男女問わずっておっしゃってましたけども、はい、年齢層はどうなんですか？
はい、本当に幅広くて、もう20代から、50代60代70代、そうですね、50代60代ぐらいの方まで本当に楽しんでくれてます。ファミリーも実は多くて。
ああ、そうなんですね。
男性もお子さんも多いです。
まあ、男性はちょっと敷居が高いんじゃないの、はい、って思ってたんですけど、男性でももうどんどん来てたりするんですね。
これ実はポイントがありまして、はい、あの飲食店をあえて美容っぽくないものも入れて、うん、お酒とかジャンキーな食べ物とかも入れることで男性も一緒に来て楽しめるようにしたりとか、あとは私が子供がいて、でやっぱりその中で仕事したり美容を楽しんだりしてるので、ママたちにも楽しんでもらいたいなっていう思いがあるので、キッズブースっていうのに強化を力を入れていって、お子様の預かりもしてます。
あ、なん
と
そうなんですね。
次はこう水戸市の保育園さんがまるっと入ってくれることになって、
すごい
保育園の先生方が水戸 の川和田にあるフォート保育園さんっていう保育園さんがまるっと入ってくださって、はいはい、先生方でお子様の預かりをしてくれたり、
じゃあプロが見てくれてるんだから安心は安心ですよね。
はい、
で今年2026年ですけど、
はい、
今年はいつ開催するかっても決まってるんですか？
はい、ゴールデンウィークの5月5日の火曜日と5月6日の水曜日。
ゴールデンウィーク最後の時ですね。
はい、そうです。
で水戸市民会館。
はい、水戸市民会館と、芸術館広場も使って、芸術館通り一部通行止めにして道路も使って。
そうなんですね。でもうちょっと時間がありますけれども、5月5日6日、
はい、
っていうのはご家族で、はい、このビフェスにお出かけになっていただければ、
はい、
より楽しめるかもしれませんね。
ぜひ楽しんでいただきたいです。
いやでもね、とってもお子さんが2人いるっていう感じしない、とてもアクティブな女性でまあこういう方と知り合って本当に良かったと思いました。
ありがとうございます、う
ん、これからもっともっと綺麗な人が増える地域になりますようにお力をいただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。今週は東海村からお越しいただきましたが、株式会社フィールウェイの代表取締役小倉かなみさんにお話を伺いました。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。